おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日は曇り空ということで、
なんか下り坂ですね。
そう、これからね雨が降ってくるようなんですが、今日双子座流星群が見えるんですよ。本来ならば。
そうなの？
そうなんです。
ちょっと無理そうですね、この調子。
無理ですよね。私気合い入れてたんですけどね。
あ、今晩？
そう、ちょっと残念でした。気合い入れすぎちゃったかな。
そうだね。そういう人がたくさんいたんだ。
そうですよね。あの最近兄貴どうでしょうか。
はい、ですね、今週の週末なんですけど、ですね、毎年ねこの時期にあの農業のね、
はい、
最先端のいろんな技術とかそういうものをこう発表する展示会が東京であるんですね。でビッグサイトでやるんですけれども、もうここ何年かね毎年あの6次産業化圏のねやってるので、あの毎年こう行ってるんですけど、もうね毎年毎年ね面白いねいろんな研究結果とかがたくさん出てくるんですよ。これもね今年もちょっと楽しみにしているんですけどね、いろんなね僕が関わるあの農業のね人たちには、あれ行った方がいいよって言ってるんでね、もしかしたら金曜日誰かに会うかもしれませんけれども、まあねそういうこうちょっとね刺激も受けつつ12月乗り切っていきたいと思います。はい、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて今週のテーマトークなんですが、門限ということで、兄貴門限ってどうですか、今もありますか。
さすがにいないですけども、はい、門限はですね、まあ、学生時代ね、うちはですね我が家は割と厳しい、うちで、ね、父が怖かったんで、
はい、
割とね厳しかったんですね。で門限破りって大体例えばね9時とか10時が門限だと、まあ、それを超えてまだ帰ってこないっていうのが門限破りじゃないですか、はい、僕の場合は門限の時間にはちゃんといるんですね、はい、で親がこう寝静まった頃にそーっと抜け出すっていうそういうのをねちょっとやってた時代もありました。
門限を守ってたってことになるんですかね。
そうですね。まあ、多分ね、あのね、あの両親は、まあ、なんとなく知ってはいたと思うんですけどね、はい、まあ、そんな冒険もね若い頃はしていたということですかね。はい、はい、
さあそれでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回は静岡新聞いけすや来店10万人、うん、新鮮初味丼人気沼津という記事から、はいはい、地域で名物を販売するお店は何度も足を運びたくなる仕掛けが大切というお話、そして兄貴の本のプレゼントも告知しました。早速取りに来ていただいたリスナーさんもいらっしゃいます。
はい、そうですね、まあ、あのこの本なんですけどね、一番にね取りに来ていただいたリスナーさんがいたんですけど、これねまだボイスQに本が届いてなくて、ちょっとね迷惑と面倒をかけてしまったということがあったんですが、
はい、
あのね、本当にご応募した、いただいた皆さんありがとうございました。ただですねこれすごく好評だったみたいなので、ちょっとね本追加しました、
はい、
今日の放送まであの4冊ぐらい多分あると思うので、先着4名の方にプレゼントしたいと思いますので、先週の要領でね、メールファックスでご応募いただければと思います。
はい、わかりました。はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、
はい、
今週はウェブサイトネットショップ担当者フォーラムの記事から、うん、福袋商戦で勝つには、検索ワードから探る年末年始の反則&コンテンツのヒットという記事、うんうん、私の友人は福袋の予約の話をしていましたが、福袋ってどれだけ売れているのか興味があってテーマにしてみました。
はい、わかりました。ではね、まずは記事の内容を紹介していきましょう。記事では来年の福袋販売に向けて消費者がネットでどんな検索をしているかに焦点を当てた記事が掲載されています。まず福袋の検索は12月に一番多く、時間帯は19時から24時の時間が多い。さらに検索キーワードから考察される福袋の中でも人気のお店というのは、ビッグカメラ、ヨドバシ、スタバ、ミスド、無印良品、タリーズ、ロクシタン、 などが多く、男女別に関連キーワードを見てみると、男性はヨドバシ、ビッグカメラ、ソフマップ、ヤマダ電機など家電量販店系の福袋に関心が高く、女性はスタバ、タリーズ、ミスド、カルディなどコーヒーや食料品専門店の、まあ、ブランドが上位に来ていて、男女ともに、中身、ネタバレなど、まあ、福袋の内容が気になる様子、さらに年齢や家族構成なども加味して分析すると、若年で子供のいない層はソフマップ、小島、ビッグカメラなどの家電量販店名や、コスメなどのキーワードが多く検索され、子供のいるファミリー層では子供服、キッズ、宝トミーなどのキーワードが上がっており、これは子供のために福袋を探しているという傾向がうかがえる。また比較的年齢が高い層では百貨店の高島屋などというキーワードも上がっていた。さらに男女ともに狙いの福袋を確実に手に入れたいという人も多く、予約というキーワードで検索する人も多かったというふうに、掲載されているんですね、はい、さてりなちゃんは福袋買いますか？
私はですね、毎年買ってるんですけど、うん、去年ですね、去年、うん、アクセサリーの福袋を買って、はい、ちょっとね失敗したっていうか、なんか自分の中の想像のものとは違っていたので、
そうなんだ、
なので今年買わなかったんですよね、
はいはいはい、そうかそうか、
その年が変わって買わなかったんです、うん、だから初めて、まあ、買わない年が今年ということになるんですけど、はいはい、でもいつも買ってます。
来年はちょっとどうですかね。
そう、今度はアクセサリーはやめて、
はいはいはい、そうですね、
そうちょっと洋服の方にしようかななんて思ってますね。
なるほどね。まあ僕もうちの家族もね、これ福袋あまり買うことがないんですが、たまに買い物に行くついでに、まあ購入することっていうのはあるんですね。ちなみにですね、今僕がこの時期一番よく着ているコートは、あの元町のね、あの新宿店で、販売していた福袋に入っていたコートなんですけど、
うん、
すごくいいコートでね、何年か着てますけどね、
はい、
あのへたれへこたれることなくちゃんとしてるので、まあ、よかったなとは思うけど、まあ、そのぐらいですかね。では国民がどれぐらいの福袋を買っているか、これをちょっと調べてみましたね、いろんな会社がね、機関が調査しているものがありましたけれども、調査結果をいろいろ見てみるとですね、福袋を購入したいか購入したかという問いに対して、ざっと 40% 前後の人がまあ、購入を予定しているとか購入したと答えていますので、まあ、このぐらいの人が買っていることになるんではないかなと思うんですね。で、一昔前の福袋は基本的に何が入っているかわからない状態で、一つ共通して言えるのは、通常価格で購入するより間違いなくお得ということでした。つまり何が入っているかは帰ってからのお楽しみという感じでしたが、今はほとんどがね、中に何が入っているかを公表しています。この時点でお楽しみ感がかなり失せてしまったようなにも思いますが、これ2014年の、ね、年末なんですけれども、これについて凸版印刷が意識調査をした結果が出ていたんですね。これを見ると、福袋の中身を確認できる方がいいと回答する女性というのが 75.5%、 一方男性は 60.9% の人たちが中身が見えない方がいいと回答するということなので、これ女性の、ね、2倍ぐらいなんですよ。また福袋の平均購入個数というのが 1.66 個、つまりこれですね、 42.7% が2個以上の福袋を購入し、そして約4割が1万円以上の福袋を購入したと回答しているという結果が出たんですね。結構買われてます。
そうなんですね、びっくりしました。私福袋ってあんまりこう、うん、皆さん買わないのかなって思ってたんですけど、うん、買う方って多いんですね、意外にね。
多いんですよね。半分ちょいかけ、まあ 40% ですから ね。
で、なんか女性は意外となんか、まあ、私の友達女性がばかりなので、うんうん、みんなでこう買って交換しようっていうのがあるので、なんか買ってるイメージがあったんですけど、うん、男性も買ってることにちょっと私はびっくりしました。
あ、これ、ね、
しかも中身が見えないことを期待しているという、うん、そのドキドキ感がいいっていうね。そうなんですね。
まあ、ちょっとねギャンブラーの感じがあるのかもしれないですよね、はい、はい、
ということで兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは福袋を仕掛ける側の人たちに向けて考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、ターゲットによって中身の印象を変えて上昇ということになるんですが、はい、 今回解説したデータからも分かるように市場の約 40% の人が福袋を購入したいと考えている。さらに購入を考えている人の 40% は1万円以上の福袋を買いたいというのなら、これ地域のお店の人たちもこれをやらない手はありませんよね。しかし女性向けの福袋は中身をしっかり見せて一つ一つの商品とお値打ち感に納得してもらえる福袋作りをする必要があります。一昔前のようにね、お得な商品、まあ目玉商品を1点入れてあとは在庫処分ということではダメということになるんですよね。一方男性がターゲットの場合では、さすがにこれね在庫処分ではダメですけれども、中身を見せず開けた時に、おお1万円でこれが入ってるっていうのはお得だなと思ってもらえるように、な中身にする必要が、まあ、あるということになるんですね。で、百貨店のですね肝入りの福袋はともかく、今はネットショップで販売されている福袋もたくさんあって、これねネットを通じてこれ評判が一瞬で広がってしまうことをですね、この人たちはやっぱ一番恐れているので、かなり質が上がってきてるんですね。つまり地域のお店はこれを超える福袋を提供しなければならないということにもつながってくるということなんですね。
そういうことですね、うん、今怖いですもんね。
そうなんですよ。
そうですよね。どこどこのお店はあまり良くなかったってね、はいはいはい、なるともう基本的に皆さん買って確認するわけではなくて、そのコメントで確認して、あ、買わない方がいいなって思ってしまうところがありますからね。
でね、さすがにレナちゃんも一昨年失敗したアクセサリーの福袋、はい、ここで公表はしませんけども、はい、でも友達にはあそこちょっとダメだったっていう話になるじゃないですか。
はい、言いました。
そうですよね。ってことはそれがやっぱ口コミで広がるっていうことも、ね、まあネットほどじゃないですけど、うん、そういう風になっちゃうと福袋売れなくなっちゃうんでね、
はい、
やっぱりこう、あ、よかった、まあよかったねと言ってもらえる福袋っていうのをしっかりとねこちらで設計して考えて中身入れないといけないと思うんですね、
はい、
あのすばしっこいお店というかちゃんとしてるお店は予約で決めて100、
はい、
限定100で予約した人の顔を思い出しながら何々さん用の福袋を作ってるっていうブティックもあって、これはもう毎年ものすごい人気だったりするんですよ。
すごい、
すごいでしょ。こういう福袋だと5万円でも売れる。
あ、買うかも、うん、それは絶対買いますね。
もうね、名札付きで売ってるんです。へ
ー、はい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございまし ました。来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。